はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいています。
シネマクティフ名古屋支部のおとかいです。よろしくお願いします。
お願いします。今日はゴーストフリーと知られざるシーフード産業の闇について話したいと思います。
はい。
この映画は2018年制作のアメリカ映画で90分です。現代もゴーストフリーですね。で、監督がシャノンサービスさんとジェフリー・ウォルドロンさんです。で、この作品の映画 .com の解説を読むと、東南アジアで海の奴隷として働かされている人々の救出活動を行うタイ人女性を追い、シーフード産業の闇に迫ったドキュメンタリーという、ことですね。
はい。
で、この女性が出てくるんですけど、まあ、その方は2017年にノーベル平和賞にノミネートされたと。はい、パティマ・タンプ・チャヤクルさんですね。はいでは、この感想を時計さんからお願いします。
はい。これはとても良かったですね。
おう。
はい。映画としてもすごい良かった。ドキュメンタリーですけど、
はい。
出来のいいドキュメンタリーだと思いますし、
はい。
まず何より僕はこの事実を知らなかったのが多いので、
はい。
マジかってちょっと思ってしまったところはかなり大きかったですね。はい、で、僕の勉強不足かもしれないんですけど、その、これに関する映画って、あんまないと思うんですよ。
そうっすね。
ちょっと探してみたんですけど、はい、見当たらない感じでしたし、その、
はい、
この間ちょっとお話ししたアジアンドキュメンタリーズっていう、
はいはいはい、
まあ、サブスクですけど、いわゆる。
はい、
そういう、配信サービスありますけど、そこでもまあ、うん、もしかしたらそのアジアンドキュメンタリーズなんで、
はい、
まあ、今回タイとかね、インドネシアとかそういった東南アジアのお話だったんで、うん、あるかなと思って探してみたんですけど、やっぱなかったんですよ、これに関する話って。うんうん、まあ、普通の奴隷、本当に奴隷みたいな話はあったんですけど、
はい。
だから、これをやっぱり、まあもしかしたら第一作になるのかもしれないですけど、この題材を映画にしたっていうことはすごく意味があるんじゃないかなというふうに思いましたし、うん、まあ もちろん、この主人公として出てくるパティマさんが、2017年にノーベル平和賞にノミネートされてる時点で、まあ、世界的にはもう知られてた事実ではあるんですけど、その、まあ、多くの人が知ってるわけではないですよね、でもね。
すごいですよね、ノーベル平和賞、
うん。そうなんですよ。これ見た方ね、わかると思うんですけど、
はい。
なんでしょう。とてもその、人数もすごい少人数な感じしますし、
組織ですか？
組織が、はい。
解明する方の組織の人たちですね。そうですね、はい。
なんかすごい、例えば、なんとか人権団体とかね。なんか NPO 法人みたいな、うん、日本で言えばですよ。なんかそういう感じで、なんか、すごい施設があって、はい、スタッフがすごいいてっていう感じでもないんで。
数人でやってる
感じ。感じ、
はい。
いや、すごいなって思って僕は。
うん、
まあ、この人たちが。はい、っていうかもうちょっと、なんか政府からの支援とか、
うん、
国際的な支援とかないのかなと思うぐらい、
うん。
結構ね、すごい環境で働いてるなっていう感じは。僕はしてしまいましたけど、はい。
しかもアメリカが、この映画自身がアメリカの制作じゃないですか。
はい。
だから、よりなんか、タイとかではあんまり、助けられてないのかな、
うんうんうん。そうでしょうね。うん。国としてはあんまり、まあ、ちょっと映画の中でも出てきますけど、はい、大統領でしたっけ？首相でしたっけ？
首相かな？
ね、出てきて、数秒話を聞くみたいなね、瞬間ありましたけど、
はい。
まあ、少し、ホームページなんか見ると少しはその改善されてはいるらしいんですけど、
うん、
まあそこまで本腰ではないっていうかね、
うん、
主要な産業になってしまってる部分があってっていうところですね。
そうですね。なかなかこう、既得権益みたいな感じであるんですよね。
う
ん、
で、まあ、映画の内容として良かった点2つほど挙げたいと思うんですけど、
はい。
まあもうさっき言ったんですけど、これを、この事実を映画にしたことがまずすごい意味がある
んです
け
ど、そこで勝利ですよね。
はい、もうそうなんですよ、うん。まずそこなんですよね。
うん、
で、まあ、描かれていることとしては、奴隷労働と、
はい、
それから、IUU 漁業というふうに書かれてましたけど、はい、うん、イリーガル、アンレポーテッド、アンド、アンレギュレイテッド、漁業と、いう意味らしいんですけど、はい、要するに違法だし、
うん、
ちゃんと報告をしない。
うん、
それから、まあ、計画的でもないみたいなところとかね、うん、そういったところですね。要するに、一つの問題としては、まあ、乱獲ですよね。取り放題、ね、うん。むちゃくちゃ。だから、許可を得ずに取ってたりとか、うん、取ってるんだけど、その少なく、こんだけしか取ってないですよ、みたいなね、嘘ついたりとか。うん、
はい。
まあ、要は乱獲で、まあ、生態系、当然、 崩れる。まあ、
はい、
まあ、最悪絶滅するとかね、そういったことになるでしょうし、はい、まあ、そこの、まず懸念が一つと、
うん、
で、もう一つは、この映画の主眼である、奴隷労働と言われているものですね、はい。僕は本当にこんなことがあると知らなくて。
ちょっとこれ、僕の番で言おうかなと思ったんですけど、はい、これなんか、あの、予告編見るときに、
はい、
こう搾取されてる人の話かなと思わなかったですか？
ああ、そうですね。
はい、普通に働いてる業務の人なんですけど、
はいはい、
ちょっとの給料あんまもらえないとか、そういうレベルかなと思ったら、はいはい、ブギモンを脱ぐ奴隷っていう、はい、本当の奴隷じゃん、
まさにそうなんですよね。はい、だから、大航海時代とかね、
はい、
ああいう時代と全く同じような環境ね。
中世みたいな。
そう。いやー、びっくりしたっていう感じですね。うん。で、まあ、実際に働かされてるね、人たちも出てくるんですけど、うん、まあ、奴隷労働っていうか、まあ、強制的に働かされて、まあ、だから、うん、もちろんその、自分から働き口がなくて、まあ、漁師になるしかないな、みたいなね、職がなくてみたいな人で行った人もいれば、うん、なんか誘拐とか拉致されて働かされてる人もいるっていうこと、めちゃくちゃなんですよね。
なんか酔っ払って起きたら、
はい、船の中だった
り、ね、
逃げ場がないみたいなね。
そういや、僕、最近、なんか、おとけさんのオールドボーイの話したじゃないですか。
はいはいはい。
あれ思い出して。
確かに、あれが現実に、はい。
はい。
あれが現実にあるっていう、
ね。いや、そうですね。
はい。あれも15年ですよね。
そうそうそう。
観光生活で。
はい。
いや、本当に、あの、冗談じゃなくて、まあ、1年間船に乗ったままですとかいう人もいれば、うん、ひどい人25年とかね、うん、いう人も出てきましたけどな。もう完全に、もう人生、もう、ぶち壊されてるというかね。
いや、本当です。
本当に。で、例えば帰ろうにも、もう、その、自分の国じゃない国で、
うん、
あの、まあ、陸に上がってるんですけど、
うんうん、
要は、もうそこで、現地の方と結婚したりとかね、子供がいて、うん、もう家族を作ってしまっていて、
はい、
帰ろうにも帰れないと、
うん。
で、自分だけ帰っちゃったら、妻や子供が食うに食われないというかね、うん、もう、面倒見なきゃいけないからっていうところもあるし、うん、まあ、そういう人にインタビューするシーンもありますけど、まあ、その人、彼が言ってましたけど、もう遅すぎたというところですよね、うん、もう。だから、その、まあ、助けに来たわけなんですけど、パティマさんたちはね。
うん。
彼女たちも、その表情も、まあ当然ですけど、まあ、すごい悲しい表情になるんですよね。うん、見つかったんだけど、帰れないみたいなね、
うん。
人たちがいて、いやー、本当に、まあ、かわいそうっていう言葉で片付けていいかあれですけど、うん、というふうに思いましたね。で、一方その、まあ、救い出そうとする側のパティマさんたちなんですけど、
はい。
さっきも言ったんですけど、その、すごい組織立ってるわけでもなく、
うん。
なんか、現地の人のにガイドを頼んだりとかね、いろんなつてを辿って、はい、あの、監禁されてる人たちを探しに行くわけなんですけど、
うん。
結構危ない仕事なんですよね、あれ。
うん。
危険を伴いますよね、かなりね。見てる感じでは。
そうですね。
なんか、もう完全に向こう側は、まあ、その、違法なことをしてて、
はい。
で、ひょっとしたら銃を持ってるかもしれないみたいなぐらいの感じ。うん、まあ、もう犯罪組織なわけですから、基本的には。
まあ、マフィアみたいなもん
ですよね。そうですね。だから、そういうやつがね、その監禁してるところにいて、うん、門番みたいな感じでね、いてもおかしくないところに行くわけですから、
うん、
で、そういう人たちを助けに来ましたとも言えないし、簡単にこう、素性を晒すわけにもいかないし、かといって自分たちにそのガードみたいな人がついてるわけでもないですよね。うん、なんか普通になんかあのアマゾンじゃないですか、そのね、あのまあ、ジャングルだったりとかもしましたけど、
うん、
そういうところに奥地に入っていく感じがなんかリアルになんか冒険に行ってる感じで、
うん、
全然ワクワクしないんですけど、こう怖い感じなんですけど、うん、いやすごいなと思って、
うん、
それでも、そういうのに、こう、なんだろう、政府がもっと力を入れるとかね。
うん。
いうところまで、まだそこまで行ってないから、まあ、まだ、ああいう感じでやってるんでしょうね。
うん。
今、どうなってるか、現時点ではどうなってるかわからないですけど、まあ、撮影当時はそんな感じだったんですよね。
うん。
うん、で、もう一つは、その、こういうことによって取られている、まあ、魚介類ですよね。で、日本人は、まあ全然無関係でもないところだっていう話ですよね。
うん、
でまあ日本人は、まああの、世界的に 見れば魚介類はよく食べる方なわけですよね。
うん。
まあ周りが海に囲まれてるっていうところもありますから。
なんかタイから第2位らしいですね、輸入してる。ああ。
だから。
タイが輸出してる魚介類を買ってくれる国としては第2位。は
いはい、多いですね。もちろんまあ生産量というか漁獲量もまあ国としては多いかわかんないですけど、まあ海に囲まれてるわけですから。
いや、多いんじゃないですか、
ね。もう多いでしょうしね。
はい。
自国で消費するのも多いでしょうし。
はい。
まあ買ってるものもね、当然あるでしょうし。うん、で、まあこれもホームページとかには書かれてますけど、日本で売られてる魚介類の約3割が違法もしくは無報告の漁業によって取られたものであると。
うん。
これは2015年の調査でそういうことが書かれてますけど、
はい。
マジかと思ってしまって、僕はこれ、僕、そうですね、これ彼女と見に行ったんですけど、
はい。
その、帰りに、帰りっていうかその、まあ、午前中に見て、あ、違うですね。夕方見て、見た後にまあ、晩ご飯を食べに行ったんですけど、二人で外食したんですけど、うん、とても魚介類を食べる気になれなかったんですよね。うん、だから、まあ、無理があるんですけど、
うん、
生産地というか、その、どういうふうに取られた食材であるかっていうのは調べようがない部分ももちろんあるんですけど、
うん、
まあ直後に食べる気にはやっぱり慣れなかったですよね。
うん、
だからね、まあお寿司が10貫あって、そのうちの3貫はこういう違法なもので取られた可能性があるみたいなね、
うん、
ところなわけですか、じゃないですか、簡単に言えば。
うん
うん、だから全然我々と無関係の話ではないし、かといって何かできるかって言われると難しいところはちょっとあるんですけど、うん、うん、っていうところですよね。まああと、まあこれも、その要因になってるか分かんないですけど、やっぱり、安いものを求めるがゆえに、こういったことが起こってるっていうのを一つの要因ではあると思うんですよね。
うん。うん、
だから、違法に働かして、賃金を払わずに働かして、みたいなところで、漁獲高を増やして、みたいなところではあると思うんですけどね。まあ、消費者側の安いもの、特に日本人ね。う
ん、まあでもそこは関係あるのかなって、ちょっと思った
んですけど。確かにね。うん。直接的には分かんないですけど、
うん。うん。
まあ、そうですね。関係ないかもしれないですけど。
いや、分かんない
です。そういうことちょっと、うん、僕は、やっぱ最近ね、日本では物価が上がってると。
はい。
いうこと言われてますけど、そもそも日本の物価ってすごい低いんですよね、もともとが。
うん。いや、そうですね。
うん。まあ食料品だったりとか、その、まあ例えば牛丼であったりとかね、ファーストフードであったりとか、安すぎるんですよね、うん、世界的に。
はい。それについては確かにお届けできるように、うん、そうですね、はい、作詞はあると思いますね。
だから、まあ、魚介類だけじゃないですけど、安いもの、はい、まあ、国民性かどうかでわかりませんけど、そういうものを我々が求めるがゆえに、
うん、
まあ企業がね、それに応えちゃうからっていうところもあるんですけど、
うん、
まあそれによって作詞が生まれてる。っていうところはあるので、そこはやっぱ考えなきゃいけないなと。
うん、
安ければいいっていうもんではないでしょっていうところですよね。うん、まあ食べ物だけじゃないですけどね。着るもんだったりとか。はい、何でもそうなんです
よ、ね。まあフェアトレード
ってやつですね。そういうことですよね。はい。っていうのはやっぱ考える機会にはなったかなという、改めてね、はい、思いました。はい。でまあ、今回はそこまで描かれてないですけど、問題はその、もちろん奴隷労働もすごい問題ですけど、
うん、
乱獲もすごい問題だというところですよね。
はい。
日本の売上高のと同じぐらい違法な、日本で取れる売上高の、うん、魚介類の売上高と同じ額ぐらい違法労働によって取られているものが世界で流通していると、
うん、
らしいですね、はい、
だって何万人単位で奴隷労働させられて
るって
書いてましたよね、
うん、最後なんかホームページではまあある6ヶ月の期間に5000人を救い出したと、この人たちがみたいなことが書かれてましたけど。まあ、この作品の中で描かれてるのは数人だったじゃないですか、救い出したの
は。はいはいはい。
まあ、たまたまその時は少なかったかもしれないですけど、
うん、
まあ、要するに、もっとすごいぎゅうぎゅう詰めでたくさん監禁されてるようなところを見つけたりとかいうところが、まあ、初期の頃はやっぱあったのかもしれないですね。うん、それでたくさん5000人もこう出てきたのかもしれないですね。
うん、いや、2017年にダメだったかもしれないけども、いつかはノーベル賞あげてほしいですよね。
いやいや、本当に。
すごいっすよね。
いや、
何千人単位で、前は命救ってる
よ、うん、そういうことですよね、うん。
うん。
しかも、その、現場に行ってですよ。危険を犯してですよ。
うん。うん、シンドラーみたいな感じですよね。
うん。いや、すごいっす。で、もう一点、良かった点としては、まあ、これはドキュメンタリー映画としてなんですけど、
う
結構撮影方法とか演出が、ちょっと特徴的というか、僕はいいなという印象を受けましたね。うん、その、結構人物によるショットというか、
うん、
なんかあんまり飾り、まあ、映ってる人たちがね、そもそも飾らない人たちなんですけど、
うん、
まあ、そのまま本当にしっかりカメラに収めてるっていう感じがありますし、
うん、
まあ、これは演出ではないですけど、その感動のね、再会みたいのが一つありますよね。
うん、お父さんと。
お父さんとの会、うん。あれはすごく、良かったなって、本当良かったなっていうふうに思いましたし、うん、その、お父さんに電話する瞬間をちゃんとカメラに収めてるってところが、偉い、うん、偉いっていうかね、うん、貴重な映像っていうかね。
今回あれですもんね、一週間密着したって感じですよね。
そうですね。うん。そのうちで何人か、見つけたというかね。
うん
まあ、でも当たりをつけてたんですよね。もともともうすでに、あれですね、もう戻ってきてる人で、
はい、
僧侶に、ね、なった方の訴訟のためにね、はい、証人が必要だということですね。
うん、同じ船に乗ってるっていう人がいないと、
はいはい、
それが立証されないみたいなのがあるからっていうことですね。
はい。あと、まあ、あんま関係ないですけど、星空が一瞬映るところがあって、
はい。
まあ、ジャングルの中とかだったんでね。めっちゃ星綺麗だなってすごい、
はい、
思いましたけどね。はい。そんなところですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。山田さん、
はい、
お願いします。
僕も時計さんと、同じで、
はい、
見てよかったなと、思いましたね。はい、まあ、さっき言ったみたいに、これなんか、ニューオーダーの時にちょっと話しましたけど、
はい。
なんかニューオーダーを見て、後にゴーストフリート見たんですよね、僕。同じ日に。
うん。
で、ニューオーダーも、作詞みたいな話じゃないですか、うん、労働作詞みたいな、
うんうん。
で、また同じような話だなと思ったところがあって、
はい、
しかも今回は、マジの奴隷だし、
うん、
さっき言ったみたいに、予告編では僕は、作詞ぐらいな感じ、
はい、
すごい低賃金で働かされてる人たちの話をするんだろうなと思ったら、度肝に抜かれたんで、
はい、
監禁されてんじゃんみたいな。いや、
本当に。行方知らずっていうことですもんね、みんな。
そうっすよね。うん。まあ、だから、すごい人数行方知らずになったからこそ、なんかこう、バレてきたのかもしれないですよね。
そうですね。うん。
数人だったら多分、ほんとどっか行っちゃったのかなとか。
うん、まあまあ、普通の行方不明として片付けられるでしょうしね。
うん。
うん、確かに。
だからまあ、いえば、拉致問題みたいなもんですよね。
はいはいはい、まあ、うんうん、大々的にですよね、しかも。
そうです。すごい問題、すごいことだなと思って。うん、しかも今までそれを全く僕は知らなかったのが、
いや、本当に。
はい。
うん。
日本でもほとんど報道されてないんじゃないかなと。
そうですね。
すごいことですよね、これ。だって何万人でされてるわけだから。
うん。うん、
ちょっと、恥ましたね、知らなかったこと、
うん。
うん。で、彼女の行動力もすごいですし。
はい。
あれ、なんか、腕をなくした元の、奴隷労働されてた人は旦那さんですよね。は
い、あ、指をなくされてたからですか？
指がなんかくっついちゃったとか言って。
ああ。あれはでも、あれは旦那さんじゃないじゃないですか。
あれ旦那さんじゃなかったっ
け？旦那さんは、ずっと事務所にいて、
事務所にいた人か。
娘か、息子か、と一緒の世話をしてたというか。
はい、そうか。
電話で話すときありましたよね。ビデオ通話でね。
あ、そうか、そうか。
ちょっとひげ生やしたおじさんが、はい、多分旦那さんですよね、
はい。はい。まあでもすごい少人数で。
そうですよね。
やってて。
うん。
はい。もう本当、まあ乙女さんと同じですけど。
はい。
すごい人だなっていうのがもう、
そうですね。
それはノーベル賞の候補にもなるよな。
はい、はい。
で、まあ、付け加えるとしたら、フェアトレードの問題でやっぱ、
うん。
すごい考えさせられるところがあって、
はい。
まあ、ユニクロのこととかもありますし、
はい。
まあ、日本企業の東南アジアでの森林伐採の問題とかもあったりとか、まあ、他人事では全くないですよね。
うん。
でも、すごい難しいのは例えば、今回下請け業者みたいなところが、例えば、この漁業の奴隷をやってて、
うん、
で、そこで取引してるところは、例えば、サプライチェーンみたいなところだったという場合、うんうんうん、それ知らない可能性あるじゃないですか。
誰がですか？
例えば、この奴隷労働した漁獲を買ってる会社があったとして、
うん、はい、
でも、どうやって取ったかって、
あ、
そのサプライチェーンを知らなかったりするじゃないですか。
はい、船で直接、奴隷労働させられてる人の船が、港に持ってくるわけじゃないんですよね。
うん、ないから。
うん、途中でなんか、でっかい
船に、
移し替えて、水揚
げするみたいな言ってましたね。
そうです
ね。
で、彼らはまた海に出て、みたいなことですもんね。はい、そう、確かに分からないようにしてるんですよね。ま
あ、うんうん。隠蔽するためにもちろんそれは当たり前なんですけど、
はい、
すごい難しいなと思って、知りようがないじゃないですか。で、その、だってファーストリテイリングの問題も、
はい、
どの時点で知ったのかとかいう問題も僕はちょっとあるかなと思ってて、
はい、
例えば柳井会長のインタビューでなんかはぐらかすっていうか、言わなかったことがすごい問題悪いと思うんですね。
はいはい、
でも、その、取引してるときそれを気づいてなかったというか、まあ知らなかったで済む問題はないのかもしれないけど、
うん、
まあ、グローバル企業になってるから、はいはい、でも、知らなかった時点、あ、取引した最初の時点では知らなくて、
うん、
で、国連とか、その、アメリカから指摘されて輸入禁止になったじゃないですか、うん、あれは。その時点までは、なんか、責められない可能性はあるかなっていうのはちょっと思ったりとか。そこで改善した場合は、ちょっと、消費者としては、あんまり言えないなっていうのもちょっとあったりとか。うんうん、
確かにね、
はい。まあ、すげえ難しい問題だなっていう。うん、おとけさん言ったみたいに知ってしまった以上気にせざるを得ないというか、
うん
うん、例えばあの、漁獲の乱獲の問題とかは、
はい、
別にタイですごいこの映画では問題になってますけど、
はい、
日本でももうすでにもう問題になっていて、
うん、
でもあんまニュースになってないけど、日本の場合はすごい立ち悪くて、
うん、
あの、取っていい漁獲量を、
うん、
自分たちが取る量の何倍にも設定してるんですよね。だからそれ以上ならない、なるわけがないんですよ。はいはいはい、取れないから、
はい。
そんなに取る、もともと取らない量を設定してるから、乱獲っていうふうには見えないんですけど、でも、その生態系っていうことで取これだけ取っていいよっていうレベルで考えると、全然取りすぎてるっていう、
うん。
だからなんかもっと根が深いんじゃないか、僕は思ってるんですけど。だって、国というか、なんかその、業者が決めた方がいい量自身が、
はい、
もう元々めちゃくちゃな量設定してるんだったら、
うん、
それって何のための、その、漁獲量なのっていうところもあるし、
うんうんうん、
それで実際もう、取れなくなりつつある魚もたくさんあるわけで、
うん、
まあだから、全然タイとかの問題ではないですよね、
うん。
で、前なんかその、この映画を紹介した時にも話しましたけど、日本のホタテの4割とか、3割、4割とか、
うん、
ヤクザが密漁して取ってる。
うんうん、
もう今、現時点でどれだけ改善したか分かんないですけど、
はい、
あの、ホタテっていうのは、その、取っていい時期とか、取っていい場所っていうのは決まってるけど、うんうん、ヤクザが勝手に、なんか、素潜りとかして、
うん、
なんか、せっかくこう、取っていい時期になり、なるのに、その前に取っちゃって、
も
う、漁業に困るとか、
そうそう
そう。え、それ、もうすごい乱獲しちゃって、取る、もう、
うん、
そこの一帯からもう、なんか、ホタテが取れないとか、
うんうんうん、
そういう問題要素があるらしくて、
はい、
でもヤクザだから言えないし、
うんうん、
怖くて、でっていうのが理由だから日本に出回ってるあの例えば特に回転寿司とかの安いやつとかって、
はい、
そういうものだったりとか、うん、あとうなぎもそうですし、
うん、
だから高級店とかだったら大丈夫かもしれないけど、
うん、
その回転寿司だったりスーパーで売ってるうなぎっていうのはすごい密漁を取ってきたものだっていう話があったりとか、
うんうん
はいうん、だからまあ。非常に難しい問題だなっていう。
そうですね。うん、
一方、それだから、そういうことがあるから、その、あまりお金がない人でも食べれる時代になってるわけじゃないですか。回転寿司とか昔なかったじゃないですか。
うん、
お寿司はもう高級なものだったけど、今庶民の食べ物になりつつあるっていうのは、
うんうん
う
ん、
そういうことの、まあ、恩恵というか、
うんうん、
で、今度もし食べれなくなったら、今度は、その、お金がない人は、そういうもの食べれなくなったりとか、
うん、
ファストファッションがなくなったら、お金がない人はおしゃれがあまりしづらくなったりとか、
うんうんうん、
それはいいのかっていう、まあもちろん、まあ、しょうがないと思うんですけど、もしそう、本当にそうだったら、うんうんうん。でもそれはちょっとかわいそうだなって思う分僕は思ったりする部分はあるんですよね。だからまあ、一概になんか言えないというか、まあまあもちろん、その奴隷労働は絶対許せないんですけど、
うんうん
うん、難しいなと思っちゃって、ねうんうん、すごい。まあそういうのいろいろ考えさせられたっていう点において、まあ、この映画見てよかったんですけど、
うん、
答えがない問題をすごい考えちゃいますね。
そうですね。なんか今すぐできることっていうのはちょっと確かに難しいとこではありますね。
これがそうですよって教えてくれたらもうそれは買わないってなるんですけどね。
そうなんですよ。それが一番分かりやすい
ですね。来る寿司に色なんかついてないし、
うん。そうなんですよ。それが問題なんですよね。
僕はしかも魚すごい好きなんで。
ああ、そうですか。
まあ肉も好きですけど、魚すごい好きなんで。
は
いうんだからで、ちょっと明日から食べないっていうことは、ちょっと僕はできないんですよね。ねうん、
まあ、食べなくてもいいもんだったら、
ね。そうそう、もう食べなくてもいいですけど。うん、 だ僕はホタテは別にそんな好きじゃないんで、
あ
ホタテは一切食べてないです。それ聞いてから。だからもうでも元々好きじゃないから、別に自分が苦しんでるわけじゃないんで、ちょっと自慢もできないし、うなぎもだから食べないようにしてるんですけど。
そうですね。僕もうなぎは基本、わざわざ食べにはいかないですね。
はい。
う
ん、でもたまに、その自分の義理の父親が、
はい。
買ってきてくれるんです
ね、はい。うん、ありますよね。
それはちょっと、自分ちょっとそう思うんで、いや、食わないですと僕は言えないんで、
そうですよね。う
ん、食いますけど、う
ん、その時。まあ、もう調理されてしまってるものはもう どうしようもないって言えばね、はい、どうしようもないですけどね。うん、その、やっぱり、うなぎって、多分日本人うなぎ好きですよね。
うん。
うん、で、ちょっとやっぱこう、今はそうでもないかもしれないですけど、もともと高級なものっていうかね、
うん、
うん、感じがしますから、そういううなぎでも食べに行くかみたいなね、ことを言ったりするじゃないですか、うん、セリフとしてね、はい。うん。まあだからわざわざ食べには行かないですけどね、僕もね。
うん。
難しいところはありますよね。うん、まあ、やっぱりでも、その、安いものを見たときに、
うん。
やっぱちょっと考えてから買わないといけないっていう部分はあるかもしれないですね。
まあまあそうですね。
なんでこんなに安いんだろうっていうところですよね。
まあそうですね。その理由は確実
に。企業努力っていうのはもちろんある。
うん。
大いにあると思いますけど、こんな値段で作れるわけがないっていうものもやっぱあるじゃないですか。うん、
はい。
うん。だからそこをやっぱ考えないといけないですし、
うん。
うん、今それこそ、まあ、さっきも物価のね、話しましたけど、百均が今苦しいらしいですよね、やっぱりね。店を
閉
め、ね、畳んでるとこが多いみたいで。
うん、
まあやっていけないでしょうしね。
まあ、円安になったら、例えば、まあ中国との為替レートがちょっとどうなるかわかんないですけど、うんうん、まあ、輸入は厳しくなりますよね。
そうですね。
うんうん、他になんかありますか、
うん、そうですね。まあ、こういうのは企業だけではなくて、ね、政府とかそういうのところで動いてもらうしかないんですけどね。
うん、
例えばこういうことを今ね、選挙、真っ只中ですけど、
うん、
公約にね、盛り込んでる党とかね、そういう、立候補者はいるかなって思ったら、まあ、いないでしょうね。うん、まあまあ、そんな、まあ、
うん、
決して小さいという、大きい小さいという話ではないですけどね。うん、まあ、みんなが知ってるような話じゃない部分もあるんで、あれですけどね。
うん、
でも、その環境問題が、みたいなことをね、言う人はもう、まあ、いるでしょうからね。うん、まあ、そういう人に、訴えかけるとかね、投票するっていうのは。
そういうこと、SDGs みたいな感じですかね。
可能ですけどね、うん。うん。はい。そうですね。はい、そんなとこですかね。
まあ結局答えが出ないかもしれないけど、まあ、
ね。
まあ、
でも見たことはすごく良かったですね。
そうですね、うん。知識としてもすごい重要な観点かと思いますね。
うん、はい。
はい。では今日はゴーストフリーと知られざるシーフード産業の闇について話しました。じゃあまた聞いてください。お願いします。
お願いします。